はい、中尾月成のわっしょいわっしょい、今日5回目始まります。はい、皆さんこんにちは。今日で5回目の放送が始まります。実は今日は6月の14日です。一応放送は、多分7月の4日を予定してますんで、まあ多分真夏の暑い時に放送の予定です。今週のですね、うちの中尾家のヤギーズなんですが、実はトラちゃんのそのダニがですね、ずっと激しくって、もうシャンプーをですね3日に1回やるような、そんな感じです。昨日見たらキーちゃんの方にも、キーちゃんのお腹とか足とかの方にね、結構いたんで、まあ、今後ダニとの戦いがちょっと続きそうです。で、昨日、まあ、あまりにもねダニやブヨが多いんで、草刈りをしてですね、まあ、今日でも帰ったらその草を焼いて少しでも、まあ、虫のね対策をやろうと思っている感じです。実はあの6月の7日にですね、まあ、ツイッターの方にでも触れたんですけど、秋高田の方にあのちょっと出かけた時にですね、早くから、ヤギーズを警牧しとったんですよ。そしたらですね、帰ってきた時に、2頭はまあいつも通りいて、1頭トラちゃんの姿が見えなくてですね、あれトラちゃん盗まれたかなと思ってこう、小屋を一周ぐるっと回ったらですね、小屋の中の寝床のところにですね、トラちゃんがロープに絡まって本当にひっくり返ってる状態だったんですよ。なんでトラちゃん泣かないんだとかって思ったけど、本当まさしくあれはよくドラマとかである犯人にね、よくぐるぐる巻きにされた被害者っていう、そういう状態で本当ちょっとまあ笑っちゃったんですけど、まあ一つ間違えればまあトラちゃん本当悲しい事故になってたんで、まあ今後は十分気をつけて、まあ出る際にはちゃんと縄を固定しようかなと思った次第でございます。はい、ですね、今日のオープニングはちょっとこの辺にしときてですね、この番組はですね、本日は特別に、広島県世羅町でですね、おへそカフェベーカリー&をやっちゃったじゃん、おへそカフェ&ベーカリーをやってるおへそのですね、提供で、この番組は、広島、夢の種放送局広島スタジオよりお送りいたします。はい、
ことばかり、結果
ここに来たらいいことあるかも、それが夢の種放送キャッキ
ー。はい、それではですね、本日は、広島県世羅町でおへそカフェ&ベーカリーを経営されてます、フランクさんと大田京子さん、夫妻にですね、お越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、実はですね、前回かな、ちょっと僕ラジオでお話しした新しい就職先っていう話をしたんですが、実は4月の21日からおへその方でですね、お世話になってます。そして以前からですね、このまあ全世界にですね配信している夢の種放送局でフランクさんにねぜひ出てほしいなと思ってたんで、その願いが叶いました。とても嬉しく思います。
ありがとうございます。
はい、ですね、では僕が喋ってもしょうがないんで、ゲストさんにですねいろいろお話をお伺いしたいと思います。じゃあ簡単にですね、自己紹介を兼ねて、いろいろおへその宣伝をしてください。どうぞ。
私がフランクです。13年前、今27歳の時日本に来ました。もう日本に来ましたか、お子さんが連れてこれました。それでもカフェとパン屋さんがやってます。広島の田舎の真ん中のところで。
そうですよね。
はい、私代打で、フランクと一緒に13年前に U ターンをしてきまして、でね、 なぜかカフェとベーカリーをやってます。よく聞かれるんですけど、なんでやってるのって聞かれて、なんでかなっていうんですよね。まあ流れとご縁で、はい、あの今パンをやってます。
はい、だから知り合ったのはスペインで知り合ったんですか、うん、
イタリアで知りました。
イタリアで、
私があのイタリアに、
はい、
あの田舎体験に行って、
はいはいはいはい、
雪の農家 に田舎体験に行って、京子さんも同じ農家で行って、
へ、
あそこであの知り合った。
じゃあ京子さんもイタリアに田舎体験しに行ったんですか。
そうなんです、あのウーフっていう、まあ、全世界どこでもできるんですけど、まあ、有機農業さんのお家のとこに滞在して、まあ、田舎体験、農業体験をできるっていう仕組みが日本にもあって、はい、でまあ、イタリアにもあって、まあ、全世界でできるんですけど、はい、それでたまたま2人ともイタリアのウーフに行ってて、でたまたま滞在先ホストさんとか同じで、で、まあ、会って、楽しかったよね。
すごい、
まあ、いたのは3ヶ月ぐらいだったんですけど、
はい、
まあ、あの結構そのホリデー休暇っていう感じで滞在してるウーファーさんがたくさんいる中、
うん、
まあ、フランクさんと私だけなんかすごい仕事が楽しくて、それこそヤギじゃないけど早朝から起きて羊の世話をしたりとか、
はい、
オリーブ植えたりとか収穫したりとかしてて、まあ、その生活がすごい楽しくて、でフランクさんと田舎に帰ったら同じことがこうなんか延長でできるかなみたいな感じで帰ってきたんですよ。
イタリアに、まあ、そうか、うん、まあ、日本、世界全にはその田舎ってあると思うんですけど、うんうん、わざわざそのイタリアに行ったっていうのがすごいですよね。だってフランクはスペイン、
スペイン、
ね、スペイン人、スペインにもでも田舎はあるでしょ。
あります、あります。
でもイタリアの田舎が良かったんですか。
そんな時よくわからん方が、
あ、なんか運命の導かれたんだ、
イタリア、イタリア行こう感じだった。
なんかそれすごい、まあ、実際この番組ってほらご縁応援貢献っていうのをテーマにしてて、うん、もうまさしくご縁っていうのがなんかもろご縁ですよね、今のその話聞いたら。
そうですね、
あ、びっくり、そういうあれなんだ、
偶然が重なってね。
いや本当、うん、そうですよね、なんとも言えん、ね、偶然ですよね、うん、そうなんで、だからそれから3ヶ月ぐらい一緒にその、まあ、一緒にイタリアにいて、そこから
じゃない、それでイタリアで結婚にして、
はい、あ、イタリアで結婚したんですか。
3ヶ月ね、ね、
うんうん、
そのまま日本に行きました。
あ、すごいな、なんか、なんかすごい、ちょっと、そうなんだ、3ヶ月後に結婚してそのままもう来ちゃった。いや、だから例えばその段階では例えば両親のご両親とかと会ったりとか、
まあ、インターネットぐらい、
あ、
やっぱり
スカイプでお互いの両親に結婚するよって言って、
あ、そうなんだ。そんな感じ、だから京子さんはじゃあその時点ではまだスペイン、まあ、要はフランクの実家には行ったことがないってこと
だね。行ったことがなかったですね。
ですよね、うん、でもフランクはいきなり京子さんの実家っていうか広島に来たってことですよね。
いきなりが東京に行って、
東京に行って、
あそこでお父ちゃんが日本に来てちゃんと先チェックして、
私の父がね、あの東京に来てこいつかっていう。
あ、そうなんじゃ。
目頑張ったね。あの時であのケトラで行ったんですよ。あの京子さんで引っ越しするためにケトラで行って、ケトラがいたんですよ。
その当時まだ私の家が東京にあったんですね。なんで、まあ、一旦二人で東京に行って、でそっからもう広島セラに帰ってくるってことで、もう荷物を引き上げるところからフランクに手伝ってもらって、
うん、すごい、まあ、でもフランクは何でもやっちゃうもんね。なんかね、あのいろんなの作ったりしてるんでしょ、あのカフェのああいうのもね。だからすごいな。でも京子さんはそのイタリア、スペイン語とかは喋れるんですか。
まだ喋れないんですよね。
まだ喋れない。
13年経ってまだご家族と話ができないっていう。
話ができない。
じゃあ
全部。いや難しいです、言語すごく難しくて、うん、それに加えて、うん、あのカタルーニャ地方の人たちはカタルーニャ語を喋るんですよ。
俗に方言、
方言っていうぐです、収まらないぐらいものすごい違うんですよ。なんならフランス語の方が近いんじゃないかっていうぐらい全然違う言葉を喋って、言い訳だけどね、カタルーニャ語を勉強する教材とか日本にはないわけですよっていう言い訳なんですけど。
いやでもな、じゃあこれだけもうフランクが全部日本語で喋って まあ、コミュニケーション取ってる、
日本語で、ね、98% 日本語かな。
ですよ ね、
ね、最初が、最初が英語だったけど、私がその分日本語に慣れて、清子さんが英語どんどんどんどん忘れてぐらいです。
すごい、だってフランクもよく喋れるからすごいな
と思って。言葉の習得早いですよね。まあ、似てるとはいえ、イタリアの滞在先でも、だっていたの3ヶ月なのに、うん、普通にホストとイタリア語で喋ってたから、だから早いんだと思います。耳がいいのかね。
どうしようもないじゃない。
まあ、セラに来たらね、日本語で喋るしか、まあ、サバイバルできないから、うん、まあ、勉強するしかないよね。
そうなんじゃ、うん、今はだからそういうふうになってると、うん、あ、そっか。で、まあ、あれをしました、パン屋さんをオープンしましたって感じですね。パンもだから、特殊なあれですもんね、おへそのパンは。はい、工房の話してくださいよ。
まあ、私たちが沢種の種類のパンでやってます。沢種が、
沢種ね、
水と粉が発酵したら、うん、プクプクすると、うん、そのガスでパンが膨らむと、パンが発酵する。
そうだから、それが、他のパン屋さんにはない、そういう製法というかあれですよね。
それがと昔からのパンの作り方、うん、もう5000年前からのパンの作り方の方が伝統製法の方がそれ
ですよね。
それ、何も入れてない、水と粉だけで。
そうなんですよ。そこがだから、
と時間ね、時間が使わないとパンが発酵しない、うん、パンが発酵したら、パン膨らみパンになるだけになると、お腹にそんなに優しくないから。
そうそうそう、だから環境に、あ、環境じゃない、体にいいパンなんですよね、はい、すおへそのパンはね、うん、
毎日食べられるものです。
ですよ、はい、もう毎日僕もいただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、分かりました。だから、今、そこまで聞いたから、うん、過去の、だから13年前にオープンしたんでしたよね。
カフェが13年前来て、1年以内でカフェが開けました。
カフェができたんだよね、はい、でそれから、ショップは、いつでしたっけ。ショップのオープン、
ショップは先がカフェの開ける前が私たちの小麦を植えて、
あ
そこからカフェちょっと1年中 の中で私たちの小麦からパン作り始めて、
うん、
とあそこからちょっとパンの量が増やして1個2個3個4個10個あそこでカフェで売り始めた。
あ、
だから最初が私たちのパンの売るの店がなかった。
ああそうでした、あそうでしたね、ショップがなかったですよね。そう
でもだんだんパンの量が増えてきて、うん、その最初にカフェオープンした古民家だけじゃ手狭になったんで、うん、じゃあ次どこにしようかなってなって、ガソリンスタンドが空いてたからそこを改装してパン工房にして、で隣のコンビニも空いてたからそこパンショップにしてっていう感じでこうだんだん増えてきてて、
工房が先だったんですね。
だから最初が今のパンショップの中で、うん、パンが発送のところ で使いました。
うーん、
だから、まあ、発送しながらここでもパン売ってもいいんじゃないかなと思って作りました。
そうだよ、そうでしたね。
空き家がたくさん田舎だからあるから、我々は空き家しか使ってないですね。
いや
今合計で5件 5個ぐらい空き家を使ってて、そう、はい、田舎ならではですね。
まあでもあの辺活性化されてますよ。だって結構いろんな人、スタッフね、スタッフの数は抱えてるじゃないですか、うん、でもまあ僕から見たら、その皆さん短時間で上手にこう人集められてるなって僕は思って見てるんですよ。あれがだから長時間働く人があんだけ人数いれば、当然そのね、人件費倒れとか、なんかいろんな意味で双方従業員にもお店の方にも負担かかるだろうけど、なんかいいような人の集め方されてると思って、ましてや皆さん近いから結構
そうですね、
融通が効くんですよね。そうそう、だからあの辺がいいですよね。
そうですね、地元の方の比率が今すごい増えてて、うん、そう、子育てしながらっていう方とか、
そう、
まあ、育休産休取りながらとか、
う
んうん、あとはもうシルバー世代の方とかが、うん、まあ、いい感じで、はい、数時間ごとに、はい、
うん、
入ってくださってますね。
やっぱり今後 その過疎地はひょっとしたらいいかもしれんですもんね、うんうん、でやっぱり何するにしてもやっぱそのお金っていうのはやっぱ大事やけん、その収入源があれば、ね、うん、いい感じに回りるんじゃねえかなとかって思ったりはしますよね、う
ん
う
ん、頑張ってみんなの仕事を作ります。
いやですよね。
冬もね、セラはね、ちょっと冬が観光があんまなくて、うん、お仕事を作るのが大変なんですけど、まあ 頑張ります
、大丈夫だと思いますよ多分、ね、今結構忙しいですもんね。そのあれですかね、そのまあそういうパンが出てるんで、冷凍パンもまあこれから流行ると思って今そういうのやってるんですよね、はい、だからあの辺もなんか斬新だし、もういろんなところでもそういうの受け入れられてきてますよね実際。
だんだんです ね、まあ、やっぱり日本だとね、パンを冷凍するの美味しくなさそうっていう感じはあるんですけど、我々もまあ冷凍は頭になかったけど、ただスペインとかそのヨーロッパに帰った時にそのサワーだね、伝統製法のパンでもパンだからこそか、だからこ その添加物とか入れられないし保存効かないし、だからこ その瞬間冷凍で食リズして、で自然解凍したら美味しいよっていうパンが結構普及してたんだよね。それを見てはあ、はあ、と思って、
そう、スペインでミシェランの三星のレストランが使ってるから、
そう
ここ普通のレストランが使ってもらわないんじゃないかなと思って、作りました。 それもセラの看護はすごい段差が激しいから、どうやってスタッフ の時間年中でずっと仕事あるように作るよ。
そうですよね。
それでレトニーしように考えました。
そうだから社長業っていうのはやっぱりその従業員に仕事を与えるっていうのもやっぱり社長業のお仕事っていうかそうだと思うんですよ。その当然まあ仕事をね持ってくるっていうか取ってくるのも大事なんだけど、やっぱそういうことをしないとね、なんか従業員遊ばしててばっかりで今日は暇だから早く帰っていいよじゃあねダメだもんね。
そうなの。前はでも冬は仕事ないからって言って、まあ冬は酒蔵にバイトに行く子がいたりとか、でもそうするとね技術があるスタッフが定着してくれないから、
確かにね、でも、だから僕がその入ってもうびっくりしたのはそのあそこ、なんだっけ、尾道のあの船のあれ
ベラビスタさん、
そうそうベラビスタとかに何か納めてるって聞いて、すげえなーと思って、ほんでまあそれから今度百貨店だっけ、だからあの辺とかもね、取引があるみたいで、すごいと思って、
そうですね、自慢話になっちゃうけど、
いいんですよ、
もう忙しくて営業できてなくて、でも見つけてくださるんですよね、
逆に向こうから、営業しなくても
そうなんです、問い合わせがあって、だからレストランさん本当に売りたいんだけど営業できてなくて、でもポツポツと今4軒5軒ぐらい、
そうですよね、僕がまだお世話になって1ヶ月ちょっとしか経ってないけど、それでも、ね、見学に来られてる企業さんとかも、ね、あるしね、だから、このラジオをきっかけにまた、ね、広がると、僕もちょっと貢献できるかなと思うんで皆さんよろしくお願いします。確かにでもすごいよね、そうですよね、ちょっと今後の、展開とかも目標とかも聞いてもいいですか。この先どういうふうにこのおへそをしていこうかなとか、なんか
いつも困る質問なんだよね。
そうですね、いつも同じ
あ、そうなんじゃ、
返事します。今までと同じの、なんていう、
もう今と同じ
今と同じ道ぐらいペースになったらそれでもいいんじゃないかな、
そう長く続けたいなと、細くていいから長く続けたいなと思っていて、まあ、一つはさっき言ったもうそう冬もみんなの仕事があるように、
そうか、
ね、ゆっくりでも安定で大丈夫です。
そんな感じがでもする。だから僕おへそが初めできた時って、僕まだその養老で仕事をやってた時にで、あそこにそういうのができたっていうの、僕1回か2回多分行ったことがあるんですよ、その、カフェの方に、ピザ食べにかな、であの時に冬の期間結構休んでましたよね。
まあ、そんな時が2人とバイト1人だけしかなかったから、冬がセラが、
そう
今がちょっと普通花の時期とか長くなってるとか増えてるんですけど、前が私たち始めた時多分別の食べるところとか、何もなかったんですよ、だからお客様呼ぶの力が多分そんなに、今がいろんなところあるから、冬がちょこちょこちょこ、
イルミネーションも始まったしね、
ちょっと実
はだからあの時は里帰りされてたんですよね。
そうですそうです。もう2ヶ月も休んで、
ですね、そのぐらい休んで
た
よね。
スペインに帰って、帰ってたのは 2,3 週間だけど、
3週間ぐらい帰って、
だからねあの時に のことを考えると、やっぱり今言われてたように、そのゆっくりでいいからこう続けていきたいっていうのが、ね、そうそうそう、すごくわかる、
うん、私いい車いらないけどもうこんな感じで生活しても大丈夫ですよ、
うんうん、そうそう、フランクはもう本当に、うん、そういう感じです。もうやりたいことをやってって感じでね。でもすごく素敵だと思います、
は
い、
あとあのそうだ、楽しい、やってて楽しいなと思うのが、うん、そのね、その日本全国にあるその自然食品店さんとか、はいはい、オーガニックのスーパーさんとか、はい、そのこだわったものを売りたいっていう、すごいこうなんだ、はあ、熱意を持ってやってるお店さんがいて、はい、そういう社長さんとかと出会えたら、うん、もうなんだろう、あんまり話しなくて、まあこの人同士だって思うんですね。そういう人と出会えると、本当に向こうも熱意を持って、うん、あのおやすさんみたいなパンを売りたいって言ってくださるし、うん、我々も嬉しいし、でそういうお店さんには、まあ、素敵な、我々から言ってその素敵なお客さんがついていらっしゃるので、そういうパンをその硬い酸っぱいって言わないで、本当に美味しいに発酵食品だねって食べてくださるような、求めてくださるお客さんがいてくださるお店さんとつながれるのがもう何より楽しくて、だからそういうお店と、ね、今後もね、そういう拠点を売ってくださる人たちとつながっていきたいし、あとまあ旅行に行きたいところが増えたよね。
お、
今ね、日本最北端の稚内市の自然食品店さんでパンを扱ってくださってて、
はい、
と思ったら今度は新潟からお客さんが来てくださってて、はいはいはい、だから国内旅行に行きたいところがたくさん増えたよねっていう。
あ、いいですね、うん、でもそういうのは、でもそういうのもやっぱちょっと目標としてあったりですね、
う
ん、
そうですね。
じゃあ社内旅行で行きますか皆さん。
そうですね、そう社員旅行しなきゃいけないんですよ。
あ、本当です。あ、嬉しいな。
バス借りて、
バス借りて、
そう行きたい。
嬉しいな、なんか
バスの免許取りまし
ょう。あ素敵じゃないですか、まあ、ぜひぜひ。ね、僕も今回そのお世話になって、まあ、今年の違うも今後の僕の目標は継続なんですよ。だからこのラジオもそうだし、その仕事もそう、ずっと継続していきたいというのがあって、うんうん、だから、うん、僕もまあ細く長く見てるんですけどね、まあ、少しでも役に立つように。
ありがとうございます。
もう全然なんかね、パンのこねたりたんたりはちょっとまだまだ全然あれやけど、うん、まあそういうふうにお世話になりたいなと思ってるんで、まあ、しっかり旅行にもついていけるように、うん、へばりついていけるようにしますんで、はい、じゃあちょっとこの辺で一旦、休憩入ってもいいですか。はい、じゃあお願いします。はい、じゃあ休憩明けですね。ですね、おへその、そのホームページだったりとかインスタグラムとかそういうのをちょっと紹介してもらえますか。
はい、インスタがそうですね、一番タイムリーにこう情報更新してて、うん、おへそカフェです。
おへそカフェ、
おへそカフェ、OHESOCAFE でおへそカフェですね。で検索できると思います、うん、これが一番最新情報が分かるかな。あとはフェイスブックもおへそカフェでやってます、
通販でパンを注文しようと思ったらどっから行くんですか。通販ないのかな。
通販もありまして、
はい、おへそパン、
うん、パンのホームページがおへそパン .com です。 www.oheso-pan.com で、そのページからショップに入れるようになってます、う
ん、あ、そこでも注文できるんだ。
そうですね、はい。
わ、なんかこの前僕たまたま草刈りしてたら、だからあれ木曜日ぐらいだったんですよ。そしたらちょうど、徳島ナンバーの車が来て、うんうん、んでそこから女性の方2人降りてきて、うん、まあ、休みって思ったけど、いつも注文してるパンなんでどこにあるんかなと思って見に来ましたっつって、女性の方2人がちょうど1週間ぐらい旅行してたみたいなんですよ。 お母さんと娘さんが。
へ
で、まあ、わざわざこのショップ見て、そのカフェを見て まあ、ヤギに触れ合って帰ったというそういう感じでしたよ。
ありがとうございます。なんかおさん対応してくださったんです
ね。そうちょっとだけ僕もちょっと言っときました、僕中尾ですとか、じゃあ今度注文するときに中尾さん元気かって書いておきますとか言ってましたよ。徳島の方ですから、はい、だからそういうのもありました。は
い、ありがとうございます。
まあ、もしあれですか、スペインの方がこのラジオを聞いてネットで注文したいんだけどって言った場合は注文可能ですか？
まあ、スペインに送るも難しいけど、多分日本人が日本で住んでる方もおるから、
スペイン人で日本に住んでる方がいる、
ね、そうか
それだったら送れますね。
そうだね。今時間で大体25分ぐらいなんですよ。それでちょっとフランクさんスペイン語でですね、ちょっとメッセージ発信
なんか言いますか？大丈夫、
いいですか、今からも言えますか？
あ、大丈夫でしょ。
じゃあちょっとスペイン語でお願いします。
ちょっと待って、はい、Me llamo Frank。
Me llamo Kyoko.
Nosotros tenemos un café y una panadería en Hiroshima, en Japón. Si venís de viaje y estáis cerca, por favor, venid a visitarnos. Estáis invitados.
Ok. 多分これ、スペインは8時間前なんで、3時半だから、大体7時か8時ぐらいの朝の放送になりますんで。僕もでもスペイン語ちょっと知ってますよ。チーズ盛りって何でしたっけ？ちょっとお願いします。チーズ盛り。
タブラデケソ。
タブラデケソ。
そう、言いますよ。タムラデゲソ。中尾流スペイン語。これね、おへそベーカリーで覚えた言葉です。はい、タコ足十本？これ違います？アザブ十本？こっち全然違う。全然違う。はい、こんなことしていつも楽しんでます。ですね、実はもう一個だけちょっと僕からお知らせしておきたいのがありました。ちょっとこれはおへそさんに関係ないんですけど、ですね、広島でですね6月30日映画が公開されます。これは、私の一押しの、磯山さやかさんの映画が放送されます。公開されますんで、次回の、私の放送の時にはそのなんだっけな、感想とかもちょっと言えるかもしれません。磯山さやか社長さん頑張ってください。はい、ということで、これでエンディングを迎えますんで、はい、ちょっと待ってください。
夏の始まりとともに恋が、
いつも聞いてくれてありがとうございます。夢の種放送局です。
はい、今日は、遠いところ2人ともどうもありがとうございました。はい、またチャンスがあればですね、来てください、ね、ほんでまたおへそを、大きくできるように、まあ、僕も、まあ、微力ながら宣伝していきたいと思いますんで、
は
い、
ありがとうございます、
は
い
は
い、
では皆さん今日も本当にありがとうございました。なおちゃんも今日もありがとうね。はい、じゃあ皆さんまた、来週じゃないで次回、じゃあね、バイバイ。